東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月17日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川由里です。さて、お盆休みも終わりということで、なんか最近やっぱりあれですかね、インバウンドも含めて移動がかなり混むので、お盆休み帰省されないなんて方も多いのかななんて思いながら過ごしておりましたが、いかがでしたか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社ブリヂストンデジタルソリューション AIIoT 企画開発部長、花塚康さんをお迎えします。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川由里です。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社ブリヂストンデジタルソリューション AIIoT 企画開発部長の花塚康さんをお迎えします。花塚康、2003年ブリヂストン入社、タイヤ先行技術開発部に配属。以降一貫してデータ分析業務を担当。2013年総合研究大学院大学博士課程修了。2016年中央研究所タイヤエレクトロニクス研究ユニットリーダーを経て、2017年新設のデジタルソリューションセンターへ移動。2023年1月より現職。ブリヂストンに入社されてから博士号を取られたんですね。
そうですね、はい、最初やはり2年ぐらい独学で勉強をしてきたんですけれども、うん、やっぱり独学でやることの限界みたいなものっていうのも感じてきていて、それで、まあ、たくさんデータはあって自分なりに、まあ、一生懸命やってはきたんだけれども、なんとなくこうもっとうまくできるんじゃないかなっていう思いを抱えながらこうやってました。で、その当時もですね、2000年代前半もまあ、今で言う AI ほどですね、性能は良くなかったにせよ、例えばカーナビなんかでも音声認識の機能なんていうのはついてたんですね、はい、人間が喋ると目的地を設定してくれる、うんうん、でそういう機能はあった。で、私がやっていた分野というのもその音声認識に近いような内容で、まあ、タイヤの振動ですね、ブルブルって触れる振動の波形からその波形を分析して何か新しい情報に変換しようみたいな、そういう取り組みをしてたんですけど、もしこのカーナビの音声認識の技術を作ってるエンジニアが私が持ってるこのデータを手に入れたとしたら、もっと性能のいいものが作れるんじゃないかっていう、こういうふうな思いがあってですね、そうすると自分はこの持ってるデータ、これはもうブリヂストンの資産だし、なんならこう社会にやっぱりこう還元していかなければいけない、なんか使命みたいなものを勝手に感じてたんですけども、ええ、それは果たしてないんじゃないかっていう、こう非常にこう危機感であったりとか焦燥感みたいなものがありました。で、じゃあどうしようかなと思ってる時に、こういろいろ大学の先生の研究の内容とかもこう見ながらですね調べてたんですけど、ある時、まあ、後に私の恩師になる先生ととある場所で出会いましてですね、その時に先生に、いや私こういう課題を抱えてるんですっていう、こういうまあ悩みを相談したらですね、いやまさに私が今こうやってる研究に近いよと、でこういう技術があるんだけどどうっていう、まあこういうふうにこう教えていただいたんですね、
はい。
その先生っていうのは非常に学術界の中では巧妙な先生でですね、非常にレベルの高い先生だったんですけど、私全くその知識をなくただ突撃していったんですけど、ただもう二言三言喋った段階ですね、まあ、多分私の知識レベルを分かっていただいて、すごく難しいことを私が分かる言葉に翻訳してこう伝えていただいたんですね、うんうん、でそれがすごく私にとってありがたくて、ぜひこの先生に教えていただきたい、この先生と一緒に研究を進めたいという、まあ、そういう思いが強くなりまして、で最初はその共同研究という形でスタートをしたんですけれども、まあ、ある時上司に相談をして、ぜひ私はもっと知識を身につけたいから学生として先生のもとで学ばせてくれないかということで、まあ、お願いをしてですね、 で、それで、まあ、認めていただいて、で、それで学生として、入らせていただいて、まあ、最終的には学位までいただいたっていう、そんな、形ですね。
本当に熱量とやる気と好奇心の方なんですね、花塚さんは。
そうですかね。好奇心はあったと思います。うん、ただ、やっぱり、こう、どちらかというと、こう、前に前にというよりは、少し自分の不甲斐なさみたいなところから入っていって、ネガティブなところから入っていて、それをどうやって乗り越えていけるかっていう、そっちの方から入っていったっていう感じですかね。
でもその、花塚さんはその上司の方に大学院生に一旦なりたいって説得されたということですけど、はいはい、社内に今そういうシステムが出来上がっているっていうわけではないんですか？
あ、いえ、そういうシステムはもともとありましてですね、はい、このデジタルの領域に限らず、社外留学制度というのが、ブリヂストンにはあって、社員が、まあ、外部のそういう大学であったりとか研究機関で一定期間その、まあ、研修という形でそこに所属をして研究を続けるというこういう制度があります。
素晴らしい。じゃあそれを活用されて花塚さんのように、まあ、例えば後輩ちょっと年次の低い方とかがそれぞれの分野で学ばれてまた戻ってくるってこと結構あるんですか？
そうですね、はい、今私のども の、 部署の中でも2人ですかね、制度を使って大学院の方に博士課程に進んで、まあ、業務をやりながら学生をしているっていう、そういうメンバーがおります。
じゃあ日中は働かれて夜夜間で通われて。
そうです、はい、
ハードですよね。
非常に大変だと思いますが、はい、その2名も非常に熱量高くですねやっていただいていると思います。
先週ちょっと聞き逃しちゃったんですけど、花塚さんのその AI とか IoT を活用する部署って今何人くらいいらっしゃるんですか？
今だいたい30名ぐらいです。
どんな背景の方が多いですか？
これはもう結構多様でですね、私のようにもともと研究開発をやっていたものもおりますし、工場の、まあ、業務の高度化みたいなものをこうやっていた人間とかですね、あとはもともと最近入ってきた、まあ、20代から30代前半ぐらいの社員はもう大学でデータサイエンスバリバリやってきましたっていう方も、まあ、ようやく最近入り始めたっていう、まあ、そんな状況ですかね。
じゃあ本当に多方面な方々が一丸となって、
そうですね、
こう一つの目的を達成していくという、
はい、
いいチームなんでしょうね。すごく活気がありそうな。
もうありがたいことに本当に優秀な社員ばかりでですね、私は助かってます。
本当に謙虚なリーダーで皆さんついていかれそうな素敵です。はあ、なるほど。そのデータサイエンティストって言葉が今も出てきたと思うんですけど、なんか社内に結構いらっしゃるんですか、やっぱり大手だと。
そうですね、はい、我々そのデータサイエンティストも含めて、まあ、デジタル技術に長けている人材っていうのは、まあ、デジタル人材っていう、まあ、独自に定義をしていて、うん、でそのデジタル人材の定義に当てはまる社員がグローバルで2023年末でだいたい1600人ぐらいになりました。
すごい。それはやっぱり育成もされているからどんどん人数としては増えていらっしゃるっていう感
じですか？そうですね、はい、育成でどんどん増えているのもありますし、採用でそういったデジタル技術を学んできた方っていうのをこう入ってきていただいているっていうのもあります。
でもなんかこうあれですね、なんとなくこの方が詳しいっていうんじゃなくて、もうきちんとそうやって線引きして、まあ、上級のレイヤーの方、中級のレイヤーの方ってすることによって、なんか周りの他部署の方々とかも頼ったりとか、なんかじゃあこのプロジェクトにこの人を連れてこようとか、なんかそういうよりなんか誰にどう頼ればいいかっていうのが見えてきそうですよね。
そうですね、はい、育成をした後にやはりその人たちに自分の部署で帰ってもらって活躍してもらうっていうところまで、うんうん、そこまでいかないとワンセットではないと思いますので、うん、そういう意味では学んだ人が中心となって今度は事務所で活躍してもらう、うんうん、そしてその人を核にしてその部署の中での DX がこう独自に進んでいく、うんうん、まあ、こういった形が作れれば最高だなと思ってます。
デジタル人材の育成をすごく積極的に会社がしてるって、デジタル人材に該当しない方々でも認識するくらいやっぱりしてるなっていう感じは社内であるんですか？
そうですね、はい、これもありがたいことにですね、グローバル CEO が非常に強い思いを持ってですね、このやっぱりデジタル人材の育成は進めていくんだっていう、こういう方針を出してもらってましたので、うん、私としても非常にやりやすく、こういうプログラムで研修を作ればみんなに裾野広く受講してもらえるんじゃないかと、まあ、こういうことを考えてできるような環境っていうのを作ってもらえていると思ってます。
これまではその上級中級、そ そして裾野広くっていう意味で言うと、その上の2つの段階のお話を伺ってきたんですけど、はい、その裾野を広げるっていう意味では本当になんかどんな社員さんもどんな部署の方も受けられる研修みたいなものがあるのかなと思ったんですが、
はい、その通りです。もう全社員が対象の研修です。
どんな形で進めるんですか。皆さんそれぞれにやっぱ業務で忙しいじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、そういうのもありましたので、最初の、まあ、我々デジタル100日研修って呼んでるんですけれど、うん、最初の100日間はですね、まあ、座学がメインで、それもこうオンデマンドで受けられるように、うん、まあ、ウェブのコンテンツを作ってですね、でもう自分のペースでこう学んでいけるようなものになってます。でそれはデータサイエンスだけではなくて IT の基礎的な知識であったりとか、あるいはまあ少しこう先端的な AI の一般的な知識であるとか、まあ、そういうものも含めてですね、かなり広く学んでいただけるようなコンテンツをウェブベースでこう作ってます。
最初の100日っておっしゃったんですけど、100日って結構長いなと思ったんですけど、
はい、受講される方はですね、はい、まあ、大体3ヶ月間、大体100日間ぐらいでそのプログラムが終えられるようなカリキュラムになっているので、はいはい、
じゃあまとめて全部受け切ると100日ってことなんですね。
はい、そうですね、大体100日で受け終わりますよという形のものになってます。
言える範囲でその100日を受け切ってる方って何割くらいいらっしゃるんですか。
あ、もう受講された方はほとんど完走されてますね、は
い、すごい。
はい、でこれはやっぱりサポートもですねしっかりやってまして、もちろんその質問があるときには、まあ、チャットの形で質問を投げて、で講師から返ってきますし、あとは我々の部署がですね、まあのメンバーが一応その事務局という形でこうメンター的な立場でですね、ついてたりしますので、わからないことがあればそちらに聞いてもらって、でお答えをするというところでですね、でこうちょっと進みが少しこのままだと危ういなっていう方については、まあ、フォローをかけたりとかっていうことで、はい、まあ、そういうこともあってですね、ほとんど皆さん感想してますね。
どういう感想が多かったですか。
やっぱりもともと全くこうデジタルに触れてこなかったので、ちゃんと終えられるか心配ですっていう方がやっぱり多いんですけれど、
絶対私もそう思います受け始めたら
ですけれども、うんうん、やっぱりこう受けて初めて見れば、まあ、コンテンツもですねちゃんといわゆるその文系と呼ばれる方にも分かりやすいように分かるようなコンテンツにしてますし、そんなに難しい数式が出てくるわけでもないので、受けてみたら、あ、こういうものかと、まあ、大変だったけど感想してみて少し自信がついたと言っていただけるような方が多かったと思います、う
ん、でもそれって大事ですよね。結構やっぱり会社の社内研修とかって、まあ、1日だったり半日だったり数日でやるものが、はい、3ヶ月かけて受け切ったぞっていう自分の自信になるってところまでのものを提供するって、はい、あんまりないことですよね、はい、おそらく。
そうですね、うん、コンテンツとしてはですね、我々企画をしてるとですね、どうしてもあれも入れたいこれも入れたいということでだんだん多くなってくるんですけどただこれをこう今度は最終的にはそぎ落として、はい、ここだけはちゃんと分かってもらおうということで、まあ、そういうこうものをですねこう集めてきたコンテンツになっていますし、あとはその一般的な事例だけではなくて、ブリヂストンで過去に実際に起こった事例みたいなものをそのコンテンツの中に含めているので、こうより身近に感じていただけるような中身になっているというふうに思ってます。
そうですよね。非常に文系な私からしたら100日その AI とか IoT の研修を受けるってもう心が苦しくなるんじゃないかと思ったりしますけど、それだけの離脱しないっていう率ってことはきっと楽しかったりとか好奇心をうまくかきたってもらったりとかする仕組みなんだろうなと思うと、きっといろんな会社さんすごい非常に興味を持たれるんじゃないですか横展開みたいなものはないんですか。
そうですね、いろんなところで他の会社さんともお話しする機会はあるんですけれども、うん、やはりその我々独自のコンテンツがこうブリヂストンの過去の事例なんかが入っているので、なかなか横展開難しいところはあるんですが、はい、ただ考え方のエッセンスみたいなところは共有化できたりするんじゃないのかなというふうに思いますね、
うん、やっぱり他社のこう違う分野のメーカーさんとか大手同士でこういう AI とか IoT の情報って交換し合う場とかってあるんですか。
あんまりこう定期的に誰かに会ってとかっていう、うん、そういうことはないんですけれど、まあ、いろいろな、まあ、学会であったりとか展示会発表会みたいなところで、まあ、知り合ってですね、まあ、そこで情報交換をしたりとか、まあ、そういうことっていうのはありますし、あとはまあ大学にはやっぱりいろんな方々が集まってくるので、はい、大学がハブになって人脈が形成されるなんていうこともありますね。
改めてこうブリヂストンが求める DX 人材どんな方ですか。
これっていう一つの形があるような人材ではなくて、非常にこう多様性を持った DX 人材が必要だと思ってます。で例えばですね、我々その、パイ型人材って呼んだりするんですけど、ギリシャ文字のパイですね、はいはい、円周率のパイ。
あ、久しぶりに思い出しました、はい、ありましたね
あれ横棒が1本あって、で足が2本生えてるんですよね。
ちょろっと、
はい、はい、 で、あの足が2本生えてるのになぞらえてるんですけれど、自分の専門分野は自分で持ってる。例えばタイヤの材料の開発の人、あるいは財務をやってる人、まあ、そういうこう自分の専門分野をこうきちんと持っていて、でなおかつもう一本の軸足としてデジタルの技術を身につけてもらう。でこうすると、まあ、足が2本生えてることになるんですけど、そうすると自分の専門分野をやりつつそこにデジタルのエッセンスを加えられる。そうするとその自分の専門分野ドメインのところでの DX がその人を核にしてどんどん進んでいく、まあ、そういう状況が作れるんじゃないかと思ってますので、そういうこうパイ型の人材っていうのはまず一つ必要かなと思ってます。で加えて、まあ、そういう方だけではですね、あの解決できないような非常に高度な技術が必要になってくるような課題っていうのも当然出てくると思ってます。でそういうのを解決するためには我々 I 型人材とかって呼んだりするんですけど、まあアルファベットの I ですね、
はい、
もうデジタルだけものすごい深く特化してる人、
ちょっと太いイメージですね、
太いイメージですね、はい、こういう人もやっぱり必要で、先端的な技術を使いながら非常に難しい問題を解いていく、まあ、こういう人材も必要であるということで、こういろんなバリエーションを持ったデジタル人材がまあ必要になってくるというふうに思ってますので、まあ、そういう人材を幅広く子育てていけるような研修体系というのを作っていき、なおかつそういう人たちが事務所に戻ってきた時にちゃんと活躍できるような環境っていうのも作っていかなければいけないなというふうに思ってます。
そういうお話を伺うと、なんかこう自分がじゃあ DX 人材になろうって思ってる方がこう一辺倒にこうみんながやる分野だけじゃなくて、ちょっとこうオリジナリティがあったりとか、はい、自分の経歴と重ね合わせてここがなんかオリジナルだよねっていう考え方はすごく大事なんですかね、はい、
もうまさにそこがあの一番求めているところだと思ってます。
いやー本当に2週にわたっていろいろデジタルのこと DX のことを教えていただいたんですが、ちょっと私たちのこう生活とかライフスタイル、また働き方とかこの先どんどん変わっていくと思うんですが、花塚さんが想像される近未来の風景を教えていただいてもいいですか。
まあ、デジタルに限らずやはり技術というものそのものがですね、もともとは人間の生活をこうより豊かにして、で自分らしく生きていけるようにというふうに思ってですね、作られているものだと思うんですよね。技術者の人たちはみんなそういう願いを込めて作っていると思いますので、そういったところに私自身が貢献していきたいなというふうには思ってます。で、まあ、具体的にはその我々ブリヂストンモビリティの業界の中で活動させていただいてますけれども、そこで言えば例えば自動運転であればですね、ドライバーさんの負担をまあ軽減をすることができる。そうすればその分のですね、まあ、時間であったりとか空間であったりとかっていうのはその他の時間に使えるようになる、うん、そうするとそこではですね、その人が希望するような時間の使い方、例えばもっとクリエイティブな仕事がしたい、それで社会に貢献したいと思う人はそういう時間の使い方ができるようになると思いますし、家族のために時間を使いたい、あるいは自分の趣味のために使いたいと思う人がいれば、それはもっとより自分らしい生き方が実現できるような時間の使い方ができるようになってくると思いますし、まあ、そういう形で我々が提供する技術やサービス、そういうものが人々の生活をより豊かにする、うん、より自分らしく人間らしく生きることにこう貢献していけるようなところに、まあ、そういうふうにしていきたいなと、そういう社会にしていきたいなというふうに思っています。
よろしくお願いします。ぜひとも2週にわたってすごく規模の大きな話だったりとか、こう足元の話だったりとかお話を伺えて楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ちょっとまたですね、ぜひお話聞かせていただける日を楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
花塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。 共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き株式会社ブリヂストンデジタルソリューション AI IoT 企画開発部長の花塚康さんをお迎えいたしました。最後にですね、そのブリヂストンが求める DX 人材とはって伺ったんですが、その多様性とおっしゃっていて、いろいろな分野だったりとか、いろいろなバックボーン、いろいろなことを考えてきた人たちが合わさるからこそ発揮できるものがあるというお話、非常に深かったですね。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks。 This program was brought to you by デジタルフォルン。